聖書をお読みいたします。マタイの福音書5章1節から4節。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始めた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。
ある大学の実験室で教授がごくわずかな透明な液体を学生たちに渡して言いました。これが何か分析しなさい。で、学生たちは懸命になって作業に取り掛かりましたが、それが何なのかなかなかわからなかったんです。だいぶ時間が経って一人の学生が言いました。教授、やっとわかりました。これは人の涙です。教授はその通りだ。よくやった。と学生を褒めてからこう言いました。さらに詳しく分析すれば、この涙が悲しくて流した涙か、嬉しくて流した涙かを見分けることもできるだろう。しかし、科学技術によっては、どんな嬉しいことがあってこの涙が流されたか、どんな悲しいことがあって出てきた涙か、それは知ることができない。ましてや科学技術は悲しみを癒すことはできない。科学技術が万能だなどと決して思ってはいけない。科学者、技術者は人生の神秘の前に謙虚にならなければならない。皆さん、悔しさから涙も出ます。怒りの涙というのもあります。それはややしょっぱいんです。悲しみや喜びの涙は甘いということが分かっています。成分が違うんですね。だから、これは嬉しい時に流した涙か、それともこう悔しさの涙、悔し涙って言いますけれども、その涙かは成分を分析すれば分かるんだそうです。そして、悲しい涙は、左目から出る。で、嬉しい涙は右目から出る。だそうです。まあ、人によって違うかもしれませんが、そのことが多いという研究結果もあります。けれども皆さん、科学は何を悲しんで流した涙なのか、何を喜んで流した涙なのか、それを突き止めることはできません。その悲しみを癒すことができないんです。しかも、喜びや悲しみなど、揺れ動く感情によって涙を流すのは人間だけです。他の動物はそのような涙は流しません。人の魂の奥深くにある悲しみ、痛み、それを知って癒してくださるのは、人をご自分の形に作られた神様のほかありません。神様は実に人と共に悲しみ、涙を流してくださるお方だと聖書は教えています。神様が悲しまれる。そう聞いて驚く人もあるかもしれませんが、聖書にはこうあるんです。詩編の 78-40。行くたび彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか。またイザヤ書の63章の10節に、しかし彼らは逆らって主の聖なる御霊を悲しませたので、主は彼らの敵となり自ら彼らと戦われた。神の御霊、聖霊も悲しんでくださる。ですからエペソの 4-30 にこう教えられていますね。神の聖霊を悲しませてはいけません。 あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。父なる神様も、聖霊なる神様も悲しまれます。人となられた御子イエス様は実際に涙を流されました。ヨハネ 11-35 です。イエスは涙を流された。英語では二つの単語だけ。Jesus wept。聖書の中で一番短い節です。イエス様はラザロが亡くなって4日経ってからラザロの町ベタニアに来られました。そこでラザロの姉妹たち、マルタやマリアが深い悲しみに沈んでいるのをご覧になりました。また、ラザロを慕っていた町の人たちが泣いているのを見て心動かされ、彼らと一緒に涙を流されたのです。この時期というのはエルサレムではすでにイエス様を殺害する計画が立てられ、それが着々と進められていました。イエス様はご自分の十字架での死がもうすぐそこに迫っていることを知っておられました。イエス様がベタニアに来られたのは、ラザロを生き返らせるためであり、それはご自分の復活の予告だったんですが、復活の前に通らなければならない死の現実というものを、その時イエス様は心に深く留めておられた。ラザロの死とご自分の死とを重ね合わせてご覧になっていたんです。人の死、それは今まで一緒にいた人がいなくなって、寂しいねというそれ以上のものです。聖書に罪の報酬は死ですとありますように、死は罪の結果です。もし人に罪がなければ人は死を知ることなく、人は神と共に永遠を過ごすことができたのです。しかし人は罪のために死を味わうようになりました。その恐怖に縛られるようになりました。イエス様はただ一人罪のないお方です。死ぬ必要のないお方ですから、死の恐怖からは無縁のはずです。しかしイエス様は私たちを罪とその結果である死、そしてその死の恐怖から解放するためにご自分が私たちの罪を引き受け、死を引き受け、そして死の恐怖のすべてを引き受けようとしておられました。この時イエス様は死の恐怖を感じ取り、それに縛られている人類を憐れみ、私たちすべてのもののためにその涙を流されたのです。イエス様が流された涙はもちろんラザロやマルタ、マリア、またベタニアの町の人たちのためでありましたが、同時にそこには私たち死に惹かれていくすべてのもののための涙であったのです。イエス様は常に人々の中にある真の問題、深い悲しみを見抜かれるお方です。マタイ 9-36 に、また群衆を見て深く哀れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱れ果てて倒れていたからであるとあります。イエス様が惨状の説教を語られたのは、この群衆をご覧になって語られたと書いてあります。人の目には大丈夫そうに見えても、実は弱り果てて倒れているこの大勢の人々を思い、そしてイエス様はその人々の悲しみをご自分の悲しみにし、その悲しみを慰めるために、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからですと語ってくださったのです。 その人たちは慰められる。この慰めるという言葉なんですが、そばにいるという意味が実はあります。イエス様は悲しむ私たちに、メソメソするな、頑張れ、そう言われたのではないんです。私はあなたのそばにいて、あなたと悲しみを共にする、悲しむ人々の中に、私は一緒にいる、そう言ってくださったんです。この地上で、悲しむ者たちが互いに慰め合う必要があります。それはとても大切なことです。しかし、もしそこにイエス様がいてくださらなかったら、人間の慰めだけでは私たちの悲しみは完全には癒されないのです。私たちはそこに共にいてくださるイエス様を覚え、主にあって互いに慰め合うものでありたいと思います。主イエス様が一緒にいてくださる。そこに本当の慰めがあるからです。私たちは様々な時に涙を流します。イエス様が一番心に留めてくださるのは、おそらく祈りの中で流す涙だろうと思います。自分が神様の御心を痛めていることに気づき、そのことを悲しんで祈る祈りです。コリント第2の7章の8節から10節というところに、そういう種類の悲しみが書かれています。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔していません。あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ここに御心に沿った悲しみと世の悲しみ、それが対比されています。また、後悔と悔い改めとが比べられています。後悔と悔い改めとは違います。あんなことをしなければよかった。過去を悔やみ、そのことを悲しむこと。それは後悔ですね。そこから何の良いものも生まれません。けれども、自分の罪を知って、その罪を悲しみ、その悲しみからは、悔い改めが生まれ、悔い改めは人を罪の許しへと導き、そしてそこから新しい歩みが生まれます。悔い改めのない人生には、後悔しか残りません。悔い改めのある人生は、後悔のない人生となるんです。詩編39-12。主よ、私の祈りを聞いてください。助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に黙っていないでください。神様はこのような涙の祈りに応えてくださいます。ハンナは神殿で泣いて祈りました。そしてその願いが聞き届けられ、サムエルを宿したのです。ヒゼキヤは死の病にかかりましたが、その涙の祈りが覚えられ、病が癒されて、さらに15年生き延びました。パウロもしばしば人々のために涙を持って祈っていました。主は涙の祈りを覚え、それに聞いてくださる。悲しみを主の前に持っていく人、主の膝元で涙を流す人は幸いです。そのような人は、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。という声を 聞くことができ、神様の慰めを味わうことができるのです。今日のメッセージの最後に、私たちの涙が完全に拭われる時が来るんだ。そのことを確認しておきましょう。イエス・キリストを信じる私たちは、罪を許され新しい人生を与えられました。ですから、かつては自分の不幸を嘆いたり悲しんだりしましたが、今はもうその必要がなくなりました。では、もう何の悲しみもなくなったか、もう涙を流すこともないかといえば、そうではありませんね。他の人から誤解されたり、仲間外れにされたりして、疎外感や孤独を覚える。心が深く傷つき、涙を流すということがきっとあるでしょう。天が約束されていたとしても、愛する人との地上の別れは、やはり悲しいものです。また多くの人が神様を求めようとしないことに、悲しまずにはおられません。信仰者も生身の人間としてこの世では痛みや悲しみを避けることができないんです。私たちは罪の刑罰からすでに救われています。罪の存在からもやがて救われるでしょう。しかしこの世にある限り信仰者はすでにとやがての間で生きている。様々な問題や悲しみを体験するのです。けれども、そうした中でも天からの不思議な平安を体験します。それを味わいます。神様に受け入れられている。守られている。そこに慰みを見出します。それが地上での信仰生活です。この信仰生活を続けていく中で、やがて、すべてが平安に、すべてが喜びに包まれる時がやってきます。聖書はそれをこのような美しい言葉で描いています。黙示録の21章の1節から4節。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都を新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。これは救いの完成を描いた言葉です。救いには始まりがあり、成長があり、完成がある。で、イエス様はこの救いの完成をこの地上で始めるために来られた。神の救いはイエス・キリストが世に来られた時に始まった。ヨハネ 1-14 に言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。で、ここで住むと訳されている言葉なんですが、これは幕屋を張るという言葉が使われているんです。で、黙示録で神は人々と共に住み、人々は神の民となるとある。この住むということも全く同じ言葉、幕屋を張るという言葉が使われています。つまりイエス様は、救いの完成、この素晴らしいものをご自分が世に来られることによってこの世にもたらしてくださったということです。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。 この天での救いがイエス様によって始まりました。イエス様は世に来られ、インマヌエル、私たちと共におられる神となられました。このことも黙示録にあったことですよね。神が我らと共におられる。イエス様はこの地上に来られて、神が私たちと共におられることを目に見せてくださったのです。そしてイエス様はご自分と共にいる人々に、悲しむ者は幸いと祝福を宣言し、神の慰めを与えてくださいました。イエス様はこの救いを今私たちが体験できるために聖霊を使わせてくださいました。聖霊は助け主と呼ばれますが、元の言葉はパラクレートスと言います。これは助けのために使わされたものという意味です。私たちはイエス様のそば近くに召されました。そして聖霊が私たちのうちに使わされる。私たちは二重の慰めを受けているということになります。私たちの救いはイエス様を救い主、主として受け入れた時に始まりました。イエス様に信頼し、イエス様と共に歩むことによって、この救いは私たちのうちで成長しています。そしてやがて救いの恵み、神の慰め、それが完成する天の御国に私たちは行き着くのです。その天で神ご自身が私たちの目から涙を拭ってくださいます。今私たちは様々な面で神様の慰めを受けていますが、その慰めを見落としてしまうことがあるかもしれません。そんな時、究極の慰めが、神の慰めが天で待っているということを覚えようではありませんか。そのことに励まされ、日々慰めを受け、ゴールを目指して信仰の道を歩んでいきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、私たちは様々なことで悲しみます。しかしあなたはそれを癒してくださいます。あなたは私たちに全ての涙が拭われる日が必ず来ると約束してくださいました。そのことを待ち望みます。日々あなたの慰めに生きるものとしてください。私たちの悲しみを共に担ってくださる救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。